今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回はリモートでのご出演です。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、朝晩はまだ冷えますが日中はポカポカする日も増えてきましたね。桜の花も咲き誇っている木々もありますし、
そうですね、
春です。
春ですけれども、はい、ちょっと早いですね、桜がね。
早いですよね。
温暖化なんですかね、そういう意味では。
あ、そうなんでしょうか、
うん、まあまあでも桜を見るとなんていうんですかね、ほっとするというかほっこりするっていうのはありますよね。
ありますね。
やっと春が来たなって感じで、
はい、特に、選抜高校野球の阪神甲子園球場のそばの桜を見ると人と桜があって、はい、去年とは違うなっていう感じがしますね。
あ、そうですね、去年は本当にね、1年経ちましたよね、本当に。
はい、経ちましたね。
はい、
でもまあ今年も桜関係のイベントは、まあ、中止という。
そうなんですね。
ことですね。
お花見をね中止というようなところまでは市としては申し上げはいたしません。
はい、
お花を見て、歩いて、そして、楽しんでいただくというのは、うん、これはあっていいと思ってるんですけども、はい、飲酒とかですね、宴会、これは禁止をさせていただこうというふうに方針を出させていただきました。
はい、
それからまあ例年の桜祭りですね、去年に引き続いて申し訳ありませんが中止と、
はい、
それから星水浄水場の桜の通り抜けですね、毎年これ、ご好評いただいておるんですけれども、まあ、こちらも、まあ、どうしても水道局の職員が整理誘導とかもありますんでですね、
はい、
こちらも申し訳ありません、中止をいたしたところです。
はい、
まあ、ただですね、市内にはですね、万治谷の桜であるとか、関学前の桜とか、有馬川沿いの桜とか、綺麗なところがたくさんありますんで、
はい、
そうですね、歩いていただいて、
はい、
ということでしょうかね。
そうですね、桜を主役に眺めていただければいいですね。はい、
観光協会のホームページの方にですね、
はい、
桜マップ西宮というものを準備していただこうとしているようですから、
はい、
まあ、こんな桜もあんな桜もというようなことでですね、
はい、
まあ、楽しんでいただければなと思っております。
はい、観光協会のホームページの桜マップ西宮もすでに皆さんご覧いただいてダウンロードできますので、
はい、
で紙配布となります、桜マップ西宮は来週月曜日あたりから皆さんも見ていただけるかなということになります。ぜひ活用してください。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
さて市政ニュースの3月10日号にですね、はい、窓口や手続きの案内が簡単便利スマートにという見出しが8面ですかねに出ておりました。
はいはい、
市のホームページで、ライフイベント、つまり転入とか転出結婚などというものですね、に必要な手続きをまとめて案内してもらえるサービスのことですよね。
これね、はい、そうなんです、
はい、
まず転入されてきた方がですね、自分がどれだけの手続きしなきゃいけないんだっていうのがですね、
はい、
もうまず事前に分かってるのと分かってないのだと心の準備も変わってくると思うんです。
あ、確かにそうですね、はい、
例えばですね、市外から転入してくる、お子さんがいるいない、
はい、
こういうようなことを、まあ、3分間でですね、まあ、ホームページ上でお答えいただくと、
はい、
あなたはあれとこれとそれの4つの手続きをしてくださいって出てくるわけ。
あ、はい、
であなたはあれとこれの2種類だけで済みますとかですね、
はい、
そういうふうになるとですね、
ま
あ、手続きが、まあ、将来的にはですね、なんていうか、その手続きがしないでもよくなるような世の中というのがきっと将来は来るんでしょうけど、現時点はやっぱりしていただかなきゃいけない部分がございますので、
はい、
の法律などに定められたところもありますのでね、うん、しかしそれが5つのプロセスなのか2つで済むのかとか、それが分かってないとですね、
はい、
あれですけども、はい、それがまず分かると、
はい、ありがたいです。
はい、
はい、まあ、年度の変わり目ですので、手続きが必要な方も多いと思いますので役に立ちますね。
それでですね、
はい、
まあ、インターネット この回線フリー Wi-Fi をですね、
はいはい、
今市内の公共施設19カ所に設置をいたしました。なのでですね、
はい、
さっき言ったライフイベントに応じた手続き案内サービス まあ、これもやっぱり回線をね、
ああなるほど、
やっぱりねギガを使っちゃうみたいなそういうのは心配する人おりますけども、はい、例えば、まあ、あの鳴尾支所であるとか、あの本庁舎の1階ロビーとかですね、
はい、
まあ、こういうようなところでですねフリー Wi-Fi 設置しておりますので、どうぞこういう電波を使ってもらって、
はい、
そしてあのスマートに、まあ、手続きをですね、まあ、進めてもらいたいなと思っております。
なるほど、わかりました。でこの自然ニュースのこのサービスの説明のところにですね、
はい、
DX を推進し市民サービスの向上や業務効率化にを進めてまいりますと書いてあったんですが、
はい、
この DX というのは、デジタルトランスインフォメーションでいいんですよね、
うん、デジタルトランスフォーメーション、
あフォーメーションすいません、デジタルトランスフォーメーション、はい、簡単にざっくり言いますと ICT やデジタル技術の活用などを通して市民の暮らしや市役所をより良いものに変革していく取り組みということでよろしいでしょうか。
そういうことですね。
あ、はい、まあ、
一つはですねさっき言ったようにですね、はい、今まで紙媒体しかなかったものがですね、まあ、デジタルを通じてできるようになるとですね、
はい、
まあ、紙の量も減りますし、まあ、願わく将来的には手続きのプロセスも減らしていけるだろう、
はい、
それから自分にとってどういうサービスがあるのかというようなことがですね、うん、いちいち調べなきゃいけなかったものがですね、
はい、
逆にこちらからお知らせできるように将来的にはなっていくだろう、うん、まあ、そういうようなことをまあ目指していくのがデジタルトランスフォーメーションですね、
はい
はい、
DX ということです、はい、まあ、これでも、まあ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって対面での会話とか人との接触にすごく気を使うようになりましたが、こういう状況も西宮市が DX を進めていく理由の一つなんでしょうか。
そうですね、すごく関係があるんですけど、
はい、
実はその中でいくつかサービスあるんですが、一つ分かりやすいのがですね、
はい、
今度山口の支所と塩瀬の支所にですね、
ええ、
本庁とつながるテレビ電話のシステムっていうのを使ったんですね、
はい、
つまり今までだったらどうしても本庁の専門的な知識のある職員と話をしないと前に進まないっていうような、まあ、手続きとかあるわけですよ、
は
あ、まあ、だけどもやっぱり本庁近い人はいいですけれども、なかなか本庁に足を運べないっていうような人もおりますよね。
そうですね。
で、そして今このコロナの文脈ですから、なるべく移動しないようにとかですね、接触しないようにと言っている最中でありますので、
はい、
じゃあであればこの、まあ、とにかく本庁でなければ面と向かってなければできない相談手続きっていうのをですね、
はい、
本庁でなくてもできるよというようなことにしていきたい、
はい、
一番はまあうちからできたらいいんでしょうけれども、まあ、しかし例えばどうしても専門的な書類を書いたりとかするときにですね、お家のまあパソコンとかだとですね投影されるまあ正確さとかが不十分だとかありますんで、
あ、そういう意味では分からないことあり、はい、出てきますからね、やっぱり一人でやっていると。
そうなんですよね、
はい、
まあ、そういう意味ではまあ、移動していただく距離も短くなっていくように、
うんうんうん、はい、
そんなようなことも、まあ、進めていきたいなというふうに思っています。
はい、
はい、
今後、まあ、そういうことを目指していくわけですけども、具体的にこの DX を進めていく今後の予定というのはどういうことになりますでしょうか。
まずはですね、はい、予定の前にこう柱が4つあるんですけども、
4つの柱、はい、
1つは暮らしの手続きですよね。
あ、はい、
市民の皆さんが、まあ、行政に対して、やる手続きを、まあ、よりスマートにしていこうというのが1つですよね、
はいはい、
で2つ目は、まあ、市民の皆様というよりかは我々なんですけど、行政の内部ですね、
はい、
まあ、行政の内部の手続きが今よりスマートになっていく、
はい、ということは、まあ、時間が短くなったり手間が減ったりということもあるわけですかね。
そういうことはありますね。例えば、はい、紙で処理していたものをですね、いちいちそのどなた様からどういうようなデータをいただいたみたいなのをですね、うん、いちいち打ち込んだりしているのがあるんですけど、
あ、はい、
まあ、今後は例えば一番最初からも iPad のようなもので書いていただくとですね、それがまあデジタル処理をもう即座にできますので、
はい、
そういうようなことでですね、まあ、行政のまあ内部のエネルギーを 削減をしてですね、それで必要な行政サービスに人を振り向けていくというようなことがありますね。
なるほど、そこでできた時間を回すということですよね。
そうですね、
はい。
それからあとはこう住民参画の部分もですね、
はい、
DX を推進することによって前に進むということをまあ期待してるんですけども、
はい、
つまり市民の皆さん方がですね、公園の清掃であるとか、あとは地域で何かイベントをやるとかいうような時にですね、それぞれその所管の部署にどこだろうって調べて電話をしなきゃ分かんないというような状態じゃなくてですね、
はい、
市民の皆さんがこれならこういう制度がありますよっていうのがですね、パッとこう市のホームページなりを見たら分かるように、
はい、
つながっていくように、こういうふうに増していくっていうことですよね。
はい。
それから4つ目が教育環境 の整備、この ICT 機器をですね、今全部の小中学生に今配り終えたところですけれども、
はい、
はい、それだけじゃなくて学校と保護者の皆さんの連絡もですね、紙じゃなくて、
はい、
メールなどを通じてやっていくとか、
はい、
でそれからあとは学校のホームページをですね、よりもうちょっとパワーアップしていくというようなことを、今回予算つけていただいてですね、やっていくというような、そんなようなことがざっと取り組んでいるところです。
この4つの柱ということですね。
はいはい
はい。スピード感を持ってやっていくというようなことを以前聞いたことがあるんですけども、やっぱりこの、はい、皆さんに分かりやすく、そして広く急いでということが一番ベストなんですかね。
そうですね、
はい、
すでに町内では昨年からウェブ会議をもう進めていますし、
はいはい、
それから例えば保育所入所の相談のですね、申し込みみたいなのはですね、今年度からですね、
はい、
すでにオンラインでやっているようになりますし、
はい、
それから保育所の入所で結構皆さんをお待たせするんですけれども、今まで手作業でやってたのをですね、
はい、
AI によるマッチングを増していこうというのを、これは令和3年度から始めていくということですね。このようなことが令和3年度から順次、いろんなところでスタートしていくという、はい、こういうことですね。
AI と言いますと AI 総合案内、みやたんとみやこに相談して、質問に答えてもらうというこれもありますね、
はい、あれもなかなかですね、
はい、
どんどん皆さんに使っていただくことによって AI も学習していきますのでですね。
そうなんです、
はい
はい、
どんどん使っていただきたいと思います。
はい
はい、
でそのように手続きが便利でスマートになっていって、負担や時間の軽減につながるのはとてもいいことなんですが、一方でご高齢の方などで、はい、インターネットとか電子媒体不慣れな方もいらっしゃると思うんですが、そのあたりの配慮も必要ですね、
はい、もちろん当然そうですよね。
はい、
なのでこういう DX を進めることによって従来の紙の手続きをなくすとか、
はい、
そういうようなことは当然なりませんし、
ええ、
機器に不慣れな方でもですね、ちょっと使ってみたらこっちの方が簡単だった、楽だったっていうようなもんにしないといけませんので
、
ね、
はい、
そうした対策はしっかり知っていかなきゃいけないですよね。
はい、
それから個人情報プライバシーの保護というのはこれも本当に大切なことですから、
はい、
はい、今般ね、
はい、
LINE の問題が全国的に言われていますけども、西宮の市でもですね、一部のサービス LINE 通じてやっているものがございましたが、ちょっと個人情報を扱うと思われるものに関しては、
はい、
これちょっと止めざるを得ないというようなことでやりました。これは結局やはりそれだけ個人情報というようなものをですね、しっかり対応していくという、こういう姿勢を我々としても示さないかんと思ったところもありました。
はい、
そうですね、こういうことはしっかり配慮してやっていきたいと思います。
はい、わかりました。はい、さて冒頭でもお話出ましたけれども、昨年3月に西宮市で感染者が確認されてからもう1年が過ぎました。
そうですね、
はい、はい、感染防止を継続しながら今後ワクチン接種の効果にも期待したいところです。
そうなんですよね。
はい、
ただワクチン国から届くスケジュールが全然示されてないもんですから。
本当ですね。
はい、で4月にね1000人分ぐらい来るんですけれども、
はい、
正直たった1000人分でございますんで。
そうですよね。
はい、やっぱり5月6月以降になろうと思います。
はい、
なのでこのワクチンの接種券もちょっとまだ送る日程がですね、4月中に送れるかなというようなところですが、
はい、
まあ、いずれにしましても、ただ国からしっかりワクチンが届く日程が見えてきましたらですね、
はい、
もう可及的速やかに市民の皆さんにお伝えし、
はい、
まあ、そして一刻も早く多くの皆さんに打たせていただけるように増していきたいと思っています、
うん、そうですね、西宮市としてはもうそのワクチンを受け入れる体制は万全に整っているという状況なんですよね。
そうですね、
ね、
はい、
はい、
まあ、それとあとは合わせて、先般の議会でですね、コロナ対応の、まあ、追加の予算を通していただいたんですけども、
はい、
一つは、まあ、一時支援金事業ということで、まあ、緊急事態宣言を受けて売上が減少した事業者の方にですね、まあ、法人個人事業者を問わずですね、まあ、10万円を支給するという、まあ、こういう事業を行います。
あ、はい、
まあ、飲食店はですね、国の、まあ、やつがありますけれども、飲食店のあの制度で届かない事業者っていうのは結構いらっしゃるものですから。
そうですね、
はい、はい、それからあと国の事業以外で市独自でですね、
はい、
一人親世帯への臨時特別給付金というのをですね、
はい、
児童扶養手当を受給している家庭などにですね、まあ、5万円の支給というのをやります、
はい、
国事業とは別にやりますのでですね、
はい、
早い家庭には4月中にお届けしてですね、
はい、
行くというようなことで今準備をしています。
はい、
それから、まあ、資格取得を目指す講座を受講する際の受講料の支援ですね、再就職を目指されている方ですね、
はい、
まあ、こういうようなものを就労支援の一環でやっていこうというようなことも進めておりますのでですね、まあ、市政ニュースなどまた、はい、ご覧いただいて確認いただきたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。石井市長、また来月よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。